ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。はい、まずですね、最初に皆様にお伝えしなければいけないのは、先だって発表させていただきましたが、B リーグのオールスターゲーム in 沖縄ということで、1月の14、15日、まさに本来であれば、明日ですね、明後日ということで、開催されることが決まっていたわけなんですが、すでに発表させていただいた通り、中止の決定をさせていただきました。大会のね、イベントの方はご用意をさせていただいておりますが、本戦の方は中止ということで、2年連続で中止ということで、非常に残念な気持ちでいっぱいです。県内の方ももちろんそうですが、県外から楽しみにして、かなり早い段階からね、旅行を組み立てて、チケットであるとかツアーに申し込んでいただいたような方もたくさんいらっしゃると思いますので、まずは皆様に、お詫びを申し上げたいなというふうに思います。沖縄県、沖縄市、そしてパートナーの皆様、メディアの皆様も、非常にここまで取り扱い含めてですね、ご協力いただいてきましたが、このような形になりましてですね、準備に本当に汗かいて皆さん努力いただいてたんで、申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当に申し訳ありません。で、最終的に決めたのは、当然のことながら年末ぐらいまではもう全くそういった雰囲気はなくですね、順調に来てて、まさか、中止の判断をしなければいけないなんてことはもう全く考えてなかったですね。もちろんその第6波が年明けぐらいから来るんではないかっていうことに対する備えというか、いうものはありましたけども、こんなタイミングでここまで急激に感染拡大が、するというのは、世の中もそうですし、何よりも選手の中でね、感染拡大が続くということは想像してませんでした。年明け早々の1月の1日2日のゲームで、感染が広がり、今保健所の方もね、もうかなりパニックの状態で、なかなか濃厚接触の判定であるとかができないような状況で混乱してます今。でしかしながらもすでに陽性になっている選手であるとか、濃厚接触の疑いがある選手であるとか、おそらく拡大するであろうという見込みの選手であるとか、そういったものがもうすでに見えてた状況がありまして、引っ張って引っ張ってね、ギリギリで、中止というようなことになってしまっては、準備をする、周りの皆様とか、ファンの皆様が、私も一応ね、以前に旅行会社に勤めてたんで、キャンセル料のタイミングが刻々と変わっていくということで、引っ張れば引っ張ったほどね、ファンの皆様に対する経済的な不利益を被るさせるということになってしまうということがあったので、あのタイミングで、決断をしたという形です。今後につきましては、大会イベントはそうですけども、今後今回の件をもってね、どのようにしていくかということは、また昨年の、水戸に続いて沖縄2年連続の中止なんで、どのようにこれをリカバリーしていくのかということは別途協議して発表させていただきたいなというふうに思っております。まずはオールスターをね、楽しみにしてた、全ての皆様に、ご報告とお詫びを申し上げたいと思います。選手は無症状の選手が多いんで、大事に至らないような状況で進んでいるので、そこも合わせてお伝えさせていただいて、ファンの皆様はご心配していると思いますが、そこはご心配いただかなくて大丈夫だと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、のっけからすいません、ちょっとテンションの低い話になってしまいましたが、皆様に直接お伝えしたくお話をさせていただきました。はい、それでは、気を取り直してまいりたいと思います。島田のマイクスタートです。
ドライブユークレイジー、
B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク。はい、それではですね、1月の10日に成人式をお迎えになられた方、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
で、今日はですね、前回4月ですかね、新人の、入社した方々に向けて メッセージを送ったことがあったんです。
新社会人に向けて、
新社会人ですかね、はい、半年前ぐらい、ね、はい、半年じゃない8ヶ月前ぐらいか、はい、結構熱く語ったことを覚えてるんですけども、今日も久々にちょっと語ってみようかなって思います。で今日は成人式なんですけど、まあ、20歳になった方もそうですし、まあ、その前後というか、まあ、若い社会に出られてまだ浅い方とか、まあ、若い人たちに向けてって言ってもいいかもしれないですね。ちょっと私の持論ですよ、私の持論も含めてちょっと唐突なんですけど、まあ、皆さんね、自分の人生にとって大事なものは何ですかって言ったら 何ですか、ね、パッと出てくるのは何ですかね。あ、もちろん家族ですか、でもそれは当たり前ですよ、はい、そう、人ではなくて自分のポリシーとして大事なもの。
深いですね、うん、僕は、
はい、
ポジティブであること。
ポジティブであること、人生にとって大事なもの、ポジティブであること、いいですね、いいですね、はい、
そうですね、ちょっと似てますけどチャレンジするみたいなことですかね。
もうチャレンジ精神を忘れないこと、
はいはい、忘れないことですね、
いいですね。今日新人が登場してますんで、まず自己紹介からお願いします。
はい、1月から放送メディアグループに配属するさせていただくことになりました、谷本博樹と申します、よろしくお願いします。
谷本さんの大事なものは何ですか、今の話。
はい、少しニュアンスが変わってしまうかもしれないですが、
先輩を差し置いて変えるんですね。はい、どうぞ。
自分の時間を作るっていうのが大事にしたいなっていうのはいつもですね、心に思ってました。
自分の時間を作る、
はい、
一番近いかもしれないな。
ちょっと寄せてきたの、
ちょっと見たかな。何かを、
いや見てないと思うんです。
見てない、分かりました、まあ分かりました。あのね、私にとって人生大事なものって聞かれたら、まず間違いなく基本時間っていうんですよ。
あ、なるほど、ね。
まあ、時間って有限じゃないですか。もう刻一刻とですね、ね、今生は終わりに近づいていくわけで、やっぱ時間に勝るものはないなと思ってるんです。で、時間をじゃあ有効に使うためにもどうしたらいいかって考えた時に、やっぱり例えばどっかに九州に来ますって時に、昔みたいに歩いてきますって言ったらもうめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。飛行機だったらピッて行きますよね。じゃあ飛行機に乗るって言ったら飛行機代かかるじゃないですか。だからやっぱり時間を有効活用しようと思うと、一方でやっぱお金も必要ですね。大事なのは時間ですと。で、時間をさらに有効活用しようとしたらお金ですということで、じゃあ、時間を有効活用してかつお金を稼げるようになっていったら、まあ、一挙両得だなということですね。じゃあ、そうなるにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり自分が成長しないといけないですね。自己成長しないといけないですね。なんで、時間の正しい使い方という意味では、いかに自己成長に資するかということと、いかに大切な人と時間を過ごすかっていう、この2つが実は私の価値観として大事にしてるんですよ、というふうに私は思ってて、じゃあその考え方をうまくね、2つを両立させるために前提となる、まあ、考え方みたいなものは大事になるなと。例えばこうなりたいからこういうことを勉強する、じゃあこの勉強の仕方をどう効率的に勉強するかとか、どういう人と話したら学べるかとかっていう話じゃないですか。何したいのかがなくて漠然と成長しようと思っても、何に向かってるのかゴールがよく分かんないじゃないですか。じゃあ何に向かうんですかっていうのが大事になってくると思うので、まあ多分それ人生観だったりね、信念だったり信条だったり、なんか自分の、まあ今このタイミングなんで今年の目標とかね、まあなんかそんなものがあるんだと思うんですよ。でもね、実はね、そういうのがあったら頑張れるんですよね。例えば留学行きたいから、留学したいからバイトするとか、留学するからその前に英語ある程度勉強しておかないとアメリカ行っても最初ちんぷんかんぷんだしとか、だから勉強する必然性があるじゃないですか。何か人生観って大きいバクッとしたものでも、目標があることで自分のこう頑張るエネルギーになるから、なんかそれをちゃんと見つけることが自分の有効的に時間を使うことの、まあ、スタートラインだと思うんですよね。ただこれが難しい。その目標とか人生観とか、その仕事観みたいなものを定めることが難しい。
そうです、
漠然としてるから。で、結構若い人たちと話すと、何していいか分かんないですとか、何に向かって突き進んでいったら分かりませんとか、どうしたら島さんみたいにそのハイテンションでその頑張っていけるんですかとか言われるんですよ。でもね、やっぱり皆さんその ゴール設定と目標の設定がやっぱ悩まれてるんですよ。でだから動けないんです、だから何していいか分かんないんで今ここに立ち止まってるんですみたいなんですよ。でもね、逆でこうそんなの当たり前なんですよ。動かないでそこにいたら、あのその目標とか人生観とかゴール性っていうのはそもそも生まれないんですよ。とにかく動くことで、そこで出会う人とかそこでちょっとしたことを学ぶとか経験を持って、その蓄積が自分 の, そのイマジネーションだったりその目標設定に資することにつながったりするから、決まらないから動けないじゃなくてとにかく動きましょうと。で動くときに、じゃあ何で動いたらいいですかっていう話ですけど、別にいいんですよ。学生だったら今勉強するでもいいし、友達と遊ぶでもいいし、社会人だったらもうすっげえ嫌な仕事だけどぐちぐち言ってぐちっぽくなっちゃってたけど、まあそんなことは言わないで、とにかくあのこの仕事に、ぐちぐち言う前に、まあ、結果出してから言おうとかって向き合おうとか、とにかくこう一歩前に進んでいくことがすごく大事だなっていうふうに思ってます。なので そういうふうに考えると、まあ、アンテナが立つんで、あのポジティブになってくるんでアンテナが立つんでいろんなものを吸収しやすくなりますね。でそのまず別に見つからなくていいんですよ、そのゴールとか。そんなの今のマインドフルネスじゃないけど今を生きるってことでもいいじゃんぐらいに割り切ればいいと思うんですね。見つからなかったら動けないじゃん、動いてみる、動きながら見つかればいい。でも見つからなくてもそれは今を生きるでいいじゃんって割り切れば、まあ、どっちに転んでもいいじゃないですか。だからとにかく動きながらポジティブに今あることを精一杯やるってことと、まあ仕事においてもちょっと難しいチャレンジのことがあると、なんかもう辛いなとか今忙しいからこの抱えたら嫌だなとかって思うじゃないですか。でもねこういう時はやっちゃった方がいいです。きついことやるとやっぱり成長するんだよ。楽なことやっても成長しないんだよ。だから大変なことがあってもまずやると。でやってみるとうまくいかないじゃないですか、ね、だいたい人生 7-3 で、あの7はうまくいかないんだよ。だから3ぐらいしかうまくいくことはないんで、そのだいたい7で、前も言いましたけど7で諦めちゃうとその3にたどり着けないんで、そこは頑張って7は、やもなしということで頑張って乗り越えたら3にたどり着ければいいし、万が一たどり着けなかったとしてもそれは7で終わってもそこにチャレンジして経験積むだけでもその成長にはつながってるんだよ。つまりやったら無駄はないですね。だから動いてとにかく、いろんなことにチャレンジして経験知識というその筋肉を携えて、で前向きにポジティブに頑張ってやってたら上司だったり取引先だったり誰かが見てて評価してくれたり、評価されなくてもいつかはその日が必ずやってくるから信じて前向きに頑張ってると、結果として時間の有効活用としてすごく成長するために貪欲になってくるんで、いろいろやっぱ勉強もするし努力もするから、時間の有効活用もレベルが上がるし、でそこで頑張ってることで、成長していくんで評価されるんで結果お金にもつながってくるんで、そうするとお金も有効的に時間に対して使ってより良い、まあ、人生というか、いい経験をまた次のフェーズでできるところにこうステップアップしていくということで、こう良いスパイラルに入っていくのかなと思うんですね。なのでまあとにかく今成人式を迎えたその前後の若い皆様は、まあ結構今ね優秀な人たちが増えてるんですよね。まあ優秀な人が増えてると変だな、まあ、考えすぎちゃう、頭でっかちね、うん、ああでもないこうでもないってね考えすぎちゃいますね。とにかくもうトライしてやってみちゃう。で失敗したじゃんじゃなくて、失敗したっていいじゃんだし、失敗するもんだし、失敗は失敗じゃなくてその成長の糧になってるから、結果が出たって失敗と言えるような天狗になって失敗につながる成功だってあるわけですよね。だからそのうまくいった時には手綱を締めて、うまくいかない時はうまくいかなくて当たり前ともぐらいでポジティブに考えて、どっちに行っても安定したメンタリティで、時を過ごすことが結果的に幸せなんじゃないかなと思うので、皆さんトライしていただいて人生を謳歌していただきたいと そんな風に、今日はメッセージを送らせていただきたいなと思います。
なるほど、ちょっといい話ですね。
たまにはいい話ですね。島田のマイク的じゃないですよ。なんか NHK の朝の4時半ぐらいの番組ラジオね。
いやいや、いいですよね、確かに、うん、なるほどなるほど。まあちょっといろいろ恐れたりとか考えたり、うん、でも立ち止まっちゃうことでやっぱり時間がもったいないよっていうのがいろいろやっていくうちにこれまあ一周してつながってくるってことですよね。そういう意味
で、そうですね、やっぱ時間はね、本当に時間は大事にした方がいいですよ。ぼーっとしてるのはもったいないですよね。だからまあなんかぼーっとしてるのがもったいないからチャカチャカチャカチャカなんかせわしなく動きなさいっていうことではないんだけど、やっぱ時間の有限性をいかに意識するかが、まあいい意味プレッシャーにもなるし焦りにもなるんだけど、そうするとやっぱ頑張らなきゃってやっぱ今ここでなんだろう妥協したりとか今ここでルーズにしちゃったら、まあこれはボディーブローのように何年後に効いてくんだなみたいな、今いっぱい食べちゃって明日体重計乗るの怖いなみたいなもんで、やっぱり必ずそこで起こってることはやってることは後に事象として良い方にも悪い方にも出ますからね、うん、
やっぱりあのチアマンもそのあの時もっとこうやっとけばよかった動けばよかったみたいなことってやっぱあるんですか。比較的こう何でもやってやろうっていう感じのキャラクターというか性格なのかなと思いつつ、
性格だけど絶対その連続ですよ。
あ、なるほど。
みんなそりゃそうですよ。そんなのはねどこまでやりきったってそうなんですよ。でもどこまでやりきってもそうなんですけど、その納得感があるじゃないですか、結局ああしとけばよかったな、こうしとけばよかったな、あの時こんなアプローチじゃなくてこんなアプローチしたらもっとうまくいったのなんて、そんな反省の毎日じゃないですか基本的に、ね。高校生になったら中学の時ああやっとけばよかったなとか、大学生になったら高校の時あれ勉強しとけばよかったなとか、社会人になったら大学のあの時間あんなにあんならこれやっとけば全然違ったのにとか、常に過去をね、
今のところが一番反省が大きかった、
反省してるじゃないですか。
確かにそうです。
それはちょっと今あのタームとしては大きい期間の話をしてる、それって毎日行われることだから、だからブログをね改めて51歳なんですけど、ちょっと今年自分の個人目標ですよ、あの1月1日からブログをノートを書き始める、短いですけどね、大したこと書いてるわけじゃないんですけど、なんか思ったり気がついたりしたことを、まあ、書き留めようかな、まあ、仕事で使うこともあるし、まあ、個人的なことの、あのこんな人と会ってこんな感動したとか、この言葉に出会ってすごいなって思ったとか、なんかそんなことをつらつらつらつら毎日ちょっとずつ書いてるだけなんですけど、うん、まあなんか日記昔書いてたのが今日記書かなくなったんで、うん、まあ日記代わりに、うん、かつ防備力的に、まあ、そんな時間というものに最近すごくあの思いがあってね、やってる感じですかね。はい、兄さんどうですか時間。
いや時間ってすごく大事だなって改めて気づかされたというか、でもなんて言うんでしょうね、こうこれは僕の完全な個人的な見解ですけど、時間がない時間がないって言ってる人よりも時間を、ね、先作るみたいな、そういう発想の考え方の人の方が、うん、生き生きしてる人が多い気がしますよね。
そうですね、なんかね、うん、
それはなんかおのずと言語化できてなくてもきっとその人がそういうことを感じながら、うん、多分生きてるからそれがきっと表面に出てくるんだろうなっていうふうに思うんで、確かに全ての根底のところには時間って考えるとすごく納得
かな。まあ、でも今のは時間なんて24時間でみんな有限で決まってるわけだけど、でも作るっていう表現はまあ正しいかもしれないですよね。どう過ごそうが時間は流れていくわけで、だけど自分の大事にすることに費やすための時間を作るっていうのは大事ですよね。作らなかったらだらっといっちゃいますもんね。ということで、若い皆さんに参考になったかどうかは分かりませんが、時間を大事にしながらより良い人生を歩んでいただければと思います。今シーズンも B1B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。 はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。ちょっと最近時間がなくてですね、皆さんに報告できておりませんが、この間でおそらく思い出すと私、アルティリチバ、そして、ギフスープス、そして、ベルテックス静岡ということで B3 のクラブを年末3つ一気に行ってきましたね。初めて試合会場に行ったところばかりで、もう時間がないんで多くは語れませんが、もうアルティリはね、まあ、すごい素晴らしい演出をしてましたし、岐阜もなんか岐阜市って私ほぼほぼそんなに行ったことないですよね。岐阜っていろんなとこいますけど、観光地いっぱいあるじゃないですか、温泉とか。岐阜市ってそんなにあんま行かないじゃないですか。で今回ほぼほぼ通りかかったぐらいしかないんで、初めて来ましたけど、やっぱすごいいいとこでしたけど、会場もアットホームで、はい、いい感じでした。たまたま市長がお見えになってたりとか、メインスポンサーの方も来られたりとか、なんかもうなんか皆さんこう挨拶したんですけど、なんかもうクラブ大好きで、いい感じでした。本当になんかこうスタートしたばかりのクラブでみんなで盛り上げようみたいな、なんですかね、感じがすごい伝わってきた会場でしたね。なんかもう思い出しました、私ジェッツ時代に最初本当になんかお客さんも少なくて、でもなんか手作り感のある感じで頑張ってた時を結構思い出したぐらいの感じが岐阜にありました。
しかもリスナーの方にも、
そうなんですよ、もうリスナーの方もですね、お声をかけていただいて一緒に写真を撮ったりとかですね、いうことでなんかめちゃめちゃ喜んでくれてましたね。
温かいですよね。
なんか嬉しいですよね。
嬉しいです。
なんか恐縮ですよね。嬉しいですみたいな感じで言われると、そんな僕と会って嬉しいですかねって思っちゃうんですけど、まあそんなで。あと静岡にそのまま岐阜からの静岡ですよ。名古屋に移動して、名古屋からまた、新幹線で移動して、試合会場もこの日寒くて、静岡でこんな寒い日あるんですかって言ったら、本当めったにないっていうぐらい言ってましたね。私行くとどこも寒くなるんですよね。
上着は
持ってなかったんですよ。上着なかったんですよ。ですんごい寒くて、なんかもう頭痛くなるぐらい寒くて、で試合を会場に来ましたけど、これまたなんか試合会場がオレンジ一色で、はい、でまあコート上でご挨拶させていただいて、まあ非常になんだろうな、名古屋とね、東京とも間で近いし、観光地としてもいろんな見どころあるし、うん、まあ、人口の非常に多いところだし、バスケの盛んなところなんで、可能性十分にあるんで、皆さんよろしくどうぞ、みたいな、ちょっとスピーチをさせていただきました。はい。まあ、いずれにしても、B3 が今熱いんで、面白いクラブがたくさん、今日ご紹介してさせていただいた3クラブもそうですが、魅力的なクラブが増えてるんで、皆さん B3 もね、ご注目いただければと思います。はい。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。ドライブユークレイジー。